さて番組の前半ではアッキーこと秋山さんが取り組んでいる学校での移植医療についての授業の様子と、その授業を受けた中学生がどんなことを考えたのか実際の声を紹介いたしました。で後半はこれからこういう授業を積極的に学校教育に取り入れていきたいと熱意を持って取り組んでいらっしゃる先生、電話でお話を伺ってみたいと思います。
イエス、
はい、上越教育大学附属中学校の濁川先生でございます。もしもし。
あ、もしもし。あ、
どうもヤンと申しますが、濁川先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。私授業見学させていただいた村井と申します。
あ、ありがとうございます。
はい、この間ありがとうございました。よろしくお願いします。
先生、秋山でございます。覚えてますか？
あ、もうよく覚えてます
なかなかね、先生このキャラクター忘れられないですよね。
くっきりと今顔がこう浮かびましたね。
くっきりでしょ、
はい、
ねえ、今日は都合がつかずってことでお電話っていうことになりましたけれども、
はい、
スタジオからはこの3人でいろいろとお話を聞いていきますんでよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まずですね、その、はい、移植医療を学校教育で取り上げようと思った動機っていうのはどういうところなんですか、先生？
はい、命の教育を理科の授業で行いたいと思ったことがまずきっかけにありました。
は
あ、はい、それで、中学校の理科の授業の単元の中で、うん、動物の体の作りとか、
はいはい、
それから生き物の生殖っていう単元があるんですね。
へーへーへー。
でここせっかくやるんですけども、うん、子どもたちの中に自分の体をもっといたわろうとか、
はいはいはい、
それから命を大切にしようというなんか切実感になかなか伴った学びが発展していかないっていうのを正直言うと感じてたんです。
はいはいはい。
で、まあ、要するにその体の中の臓器のメカニズムはこうだとかっていう知識の定着だけに終わってしまうことが非常に残念だったんですね。うん、でそこで注目したのがあの医療なんです。
はいはい。
で今行っているその中学校の学習内容を、まあ、医療と関連付けて行ったらどうかなということ で、
うんうんうん、
でとりわけあの問題とか課題があるこの移植医療を取り上げることで、まあ、生徒たちがその切実な思いで学びを進めるだろうというふうに考えたのがきっかけになってます。
なるほど。まあ、さっきもちょっとスタジオで話してたんですけど、僕らもそうでしたし、
はい、
中学生ぐらいの時って自分がね、
はい、
病にかかったりとか死んだりするってなかなか想像できないし、
そうですね、
またお父さんやお母さんまだご健在で元気でしょうしね、
はい、
うん、まあ確かにその教科書だけ読んだところでっていうのはね、うん、ありますよね。
そうですね。
うん、で先生、秋山さんの授業を受けたその感想なんですけど
、はい、
頼みますよ先生、
ね、
あとそう、
そういうね移植医療の教育についての必要性などについてどんなふうにお考えですか？
はい、秋山さんの授業なんですけど、正直秋山さんここまで砕けた方だっていうのを全然最初思ってなかったので。
あ、確かに肩書きだけ見るとね、
はい、こわもてですし
先生頼むって本当に、
うんうん、
授業は大変面白かったですね。子どもたちも喜んで聞いてました。
へ、
はい、それで何よりもやっぱ最前線で移植医療を向き合ってる方ですので、
うんうんうん、
説得力ありますね。
あ、
はい、
先ほど、
はい、
生徒さんたちのインタビューも聞かせてもらったんですけど、
はい、
結構深いとこまで生徒さんの胸に落ちてってるなっていうふうに印象として思ったんですけども、
う
ん、
そうですね、
ね、
授業後の生徒の感想を見てもやっぱりかなり深いとこまで考えてたなっていう感じが見て取れましたね。
うん、まあ、一回今回ね秋山さんの授業をしていただいたわけなんですが、はい、また今後こういう教育って必要になってきますかね？
はい、そうですね、理科教育の中に取り入れていくかどうかっていうのはちょっと別問題なんですけど、
うん、
学校教育の中に浸透させていく価値っていうのはやっぱあると思いますね。
あ、
で、まあ、私今回今いろいろ取り組んではあるんですけど、これ一つの提案になればいいなっていう思いで今回チャレンジしてみてます。
なるほど。
はい、
はい、ニゴリカ先生自体もね、
はい、
アッキーのことばっかりいじってますけど、だいぶ変わった先生なんでしょ？
いや、まあ、普通の先生と言われるよりも変わってるって言われたらなんかありがたいような気が
でも異常な先生じゃなくてよかったですね。
まあまあ確かにね、
まあ、そうです。
なんか本物思考というか、なんかリアリティを追求した授業をされてるっていう話を聞いたんですけど。
ああ、そうですね、本とか辞書とか引っ張ってくれば、
うん、
まあ、載ってるような事実を教えることだったら多分教師でなくても誰でもできると思うんですよね。まあ、実際に体験して本物に触れることで、まあ、本とか辞書に載ってない意外性だとか、また学ぶ意義っていうのも多分感じ取ってくれるんじゃないかなっていうふうに思ってます。
ね、
はい、
もうね、 豚の臓器を取り寄せて子供たちにね、うん、専門家を交えてね切り刻んでもらおうと、で臓器をちゃんと知ってもらおうというねリアリティ高い授業もされてるんですよ。
はあ、今後その移植医療の教育についてですね、はい、どんな風に取り組んでいこうかなとお考えですか。
ですね、授業なのか全般的なのかにもちょっとよると思うんですけど、はい、あの臓器不足が今結構問題になってますよね。
うん、
でその解消するにはどうしたらいいかっていうテーマであれば、おそらくあの意外とどの教育現場でも使っていきやすいんじゃないかなというふうに思ってるんです。
うん、
でまあ、ドナーを増やすための啓発活動になるのか、さら、
うん、
なる法の整備なのか、
うん、
でもしくは臓器そのものを作っていくようなあの今話題の iPS 細胞の利用方がいろいろあるんですけど、まあそれいろいろ子どもたちの中で議論させていく中で、多分いろんな倫理面の問題にぶつかっていくと思うんですね。
うんうん、
あの我々はこうドナーになることは強制はできないんですけど、まあ、こうやって考えさせていくようなそんな授業とか教育のあり方でいいんではないかなというふうに思いますね。
お、受けたっけさんどうですか。
いや、僕もね、やはり、したいかしたくないかは次の問題として、
うん、
子どもたちに移植医療のイロハを基本的に分かった上で、そして今回の理科の時間のテーマ、あるいは他の時間のテーマ、
うん、
そのテーマに合わせたですね、子どもたちならではの議論が展開されて、
うんうん、
そしてその年代ごとの価値観がそこで見出せていければいいなと、
うん、
やはりそういうことがないと、いざ大人になって移植医療のことを聞かされた時に、うん、突然言われたって分かりやしねえよと、
まあそうなん
ですよね、いうことだと思うんですね。
ええ、うん、ということでニゴリカ先生、
はい、
また秋山さんと、
はい、
もしご縁ありましたら、
はい、
私も含めて、
はい、
ぜひまた特別授業やってください。
はい、ありがとうございます。
何の授業？
楽しみに準備しておきます。
はい、ということでこの時間は上越教育大学附属中学校のニゴリカ先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。